それでは聖霊シリーズの第3回目に入りますけれども、今日から何回かにわたって信者の中で働かれる聖霊ですね、信者の中、信じている者たちのうちに働かれる聖霊の働きですね、それを見ていきますですね。で、また改めてイエス様が弟子たちに聖霊を与えられる約束ですね、そこの部分を見たいと思います。ヨハネによる福音書の14章16節と17節です。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。要はその方を受け入れることができません。要はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住みあなた方のうちにおられるからです。イエス様が約束されたもう一人の助け主について、この背景を考えてみたいと思います。ヨハネの14章ですね、はい、この言葉はイエス様が最後の晩餐でこのお語りになったところですね。このイスカリオテのユダが裏切るということをイエス様があらかじめ言われて、でそれで出て行った後にですね、私はあなた方に新しい命令を与えると、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。でそれからイエス様がこう言われました。あなたが行くところに私が行くところにあなたは今はついてくることができません。弟子たちの心がそれで騒いだんですよ。それは騒ぎますね。弟子たちは全てを捧げてイエスがキリストであることを信じてついてきました。で事実イエス様をキリストであると告白したんですよね。そしたらイエス様がその時から私はユダヤ人に拒まれてですね、指導者に拒まれて異邦人の手に渡されて死んで3日目によみがえると言われたわけなんです。で何度も言われたんですけども全然それがわからない、まあもう考えられなかったことだったんですよね。で今いなくなるとイエス様は言われたんです。でそこで彼らの心は騒ぎました。でそこでイエス様がそこで、ペテロがですね、私は死ぬまでついていきますと言った時に、まあ、簡単にイエス様が、3度あなたは私を知らないと言うと言われて、でその後に神を信じなさい、私を信じなさい、そして一つ目の大きな約束を言われたんですね。私が天に住まいを与えますよと。で住まいを整えたら父が持っているんですね。父がその住まいを持っていて、そして住まいを整えたら私は戻ってくると、つまり私はまた戻ってくるよ、つまり敬虚ですね、イエス様また信じる者たちのために戻ってくるよ。でそしてですね、その心を騒がしている彼らに対して私はあなたを一人にしないんだよという慰めを与えている言葉として、今もう一人の助け主と約束してくださったわけなんです。でもう一人というのが覚えてらっしゃいますか。ギリシャ語では2つ意味もう一人がありまして、まだもう一つって言ってもいいですけれども、同じ種類同じ質のもう一人と別の種類別の質のもう 人が、この違うギリシャ語が使われているわけなんですよね。で、ここで使われているのは同じ種類のもう一人なわけなんです。つまりイエス様と全く同じご性質の方が、助け主が来られるんだよということで、その助け主のもともとの意味がパラクレトス、援助のためにそばに呼ばれたものと言われるんですね。援助してくれる、助けてくださるのに、このパラっていうのは横に寄り添うようにしてっていう意味なんですね。このパラっていうのはこのそばにっていう意味ですけれども、寄り添うようにして助けてくださると。で、実際に私たちが最初に学んだ時にペテロがですね、の家にこの神殿のこの納入金ですか、この徴税に来たわけですよ。税金取りが来たわけですよね。お金ないということで、どうすればいいですかと言ったら、イエス様が釣りをしなさいと。そしてそこに硬貨を口に持っているものがいるからと、いうこと、口の中に硬貨を持っているということで釣ったら、そのちょうど税額通りの金額をですね、この加えていたわけなんです。で、もう一つですね、今ちょっと考えたい、このイエス様がいかに助けてくださったかという、そばにいて、彼らはよく質問されたんですね。律法学者から、学者からね。で、例えば、この汚れた手で、この物を食べていたわけです。で、これはね、今の私たちが言っているその手を洗いなさいという衛生上のことではなくて、儀式的なことだったんですよね。で、それをやらなかったので、ものすごい責められたんです。でも弟子たちはですね、まあ、いわゆる無学なんですよ。そのいわゆる神学校の教授の人たちから、あんまりよくわからない弟子たちが、もういろんなことをこう責められて言われていたところで、イエス様が来て、そしてまずイエス様が引用されたのがイザヤ書で、この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れていると。で、いかに彼らの律法の解釈が矛盾に満ちているか、矛盾しているかということを言われたわけなんです。ですから、イエス様に任せていれば安心だったんでしょ。安心だったわけですよ。ところが今もういなくなるというんです。そこで援助のためにそばに来られる方がこの聖霊であって、その言葉についてイエス様が聖霊によって助けてくださるというのが今日学びたいところなんですね。17節をもう一度、ごめんなさい、17節読みましたっけ、さっき。17節もう一度読みしますね。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることはできません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。真理の この御霊、神の真理についての、この真理の言葉についての御霊であって、その方が大事な、この、書いてます、この聖霊との関係がありますね。あなた方とまず共に住むとあります。共に住むというのを、この後でっていうのはね、1ヶ月後か分かんないですけれども、後でですね、この信じる前から与えられている、まあ、関係として学んでいきます。世における聖霊の働きということで学んでいきますけれども、このまだ信仰を持ってなくても聖霊がおられて、そしてイエス様を啓示するという働きを行ってくださるとですね、十字架につけられたイエス様がはっきりと見せるような、そして悔い改めと導くですね、働きをですねしていくことを学んでいきますが、でさらにですね、今度はあなた方のうちにおられると。で、この働きはイエス様を信じて与えられるわけです。信じた時に聖霊がうちに住んでくださり、そして真理の御霊、真理の言葉を私たちに教えてくださるわけなんです。で、25節と26節をご覧ください。 このことを私は、いいですか、この下に下がりますよ、25節、このことを私はあなた方と一緒にいる間にあなた方に話しました。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますと。父なる神がですね、イエス様の名によって使わされる聖霊がはじめにすべてのことを教えてくださる。今はイエス様のことをおっしゃっていることが分からなくても、弟子たちが聖霊が与えられたら分かるようになる。そしてこの知恵を持って律法の専門家に対しても弁明ができると、解き明かしができるということをですね、約束してくださったんですよ。で、聖書を理解するために何が必要かということですけれども、専門家に聞かないとわからないってどうしても思っちゃいますよね。ね、この聖書を専門的に学んだ、教育を受けた人ですね。で、その人が解き明かすからこそ理解ができると思うと思うんですね。で、ギリシャ語とかヘブル語に精通していて、そして仲介書に頼らなければわからないのではないかと思われるかもしれません。で、確かにですね、聖書を学ぶためにじっくりと腰を据えて学んでいく学徒と言ったりですか、スチューデント、ですね、聖書学校であるとか神学校とか呼ばれるところでそういうことを行うんですけれども、で、こんな逸話をチャック・スミスが話してたんですね。で、よく起こる話なので、他の例を挙げてもいいんですけども、ちょっと彼のね、この逸話を話したいと思いますが、彼がガラテヤ書を教えてたらしいんですね。で、彼は聖書学校出てますね。ギリシャ語も、外国語も苦手なんですけども、これを調べてですね、どういう意味かっていうのを見ていくまでのですね、このギリシャ語の知識を得てですね、で、もうその意味を掘り下げて、頭の中で自問自答して、ようやく、ああ、この意味だったんだと分かったんですね。そしてある時に、その教会の中に小学校しか出たことのない姉妹がいたんですよ。主を愛している姉妹がいてですね。で、チャックにですね、先日ガラティア書を読んでたら、こういう、ここのところこういう意味ですよねって言ったら、彼がギリシャ語を調べて苦悶していた、苦闘していたですね、その意味と同じ意味を彼女が話したわけなんですよ。聖書学校の時代の苦痛に満ちた徹夜してですね、この試験の周りですね、もう苦痛に満ちたギリシャ語の勉強は一体何だったのか、彼女はギリシャ語の学びなしに得ることができた。で、ここにですね、聖霊の働きのと聖霊の働きがいかに働くかということですね、見ることができるわけなんです。で、開いていただきたいのがヨハネの第1、2章の27節です。読みますね。あなた方の場合はキリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっています。それで誰からも教えを受ける必要がありません。彼の油がすべてのことについてあなた方を教えるように、その教えは真理であって偽りではありません。またその油があなた方に教えた通りに、あなた方はキリストのうちにとどまるのです。で、この油というのが聖霊のことです。で、聖霊があなた方のうちにおられるんだから、誰も教えを受ける必要はないと使徒ヨハネが言ってるんですね。でね、ここの背景というのはグノーシス主義という、異端が教会に入ったんですね。 で、グノーシス主義というのは日本語に、訳すと、あえて訳すと霊知主義、霊の知識の主義といって、この私たちにこの特別な啓示が与えられていて、その知識を、得ていくということなんですよ。だから私たちを通してなければ真理に到達できないというエリート主義があったわけなんですよね。でも違うよと、あなた方のうちに油がとどまっていて誰からも教わる必要はないんだよと、反駁しているわけなんです。でね、これね、教会の異端が、あるいはカルトがいつもする手法です。聖書を正しく理解するには、誰々先生のこの本とかこの教えを通してでなければ理解できませんよっていうことなんです。なんでそこまで強調するのかというと、そのへんてこな教えはその人の本を読まないとそういう結論にならないからなんですね。聖書を読んだだけではそんなへんてこな教えが出てこないから、そのように言うわけなんですよ。ですから、これもチャックの言葉で申し訳ないんですけども、こう言ってます。私も確信を持っていることができます。もしあなたがただ聖書を読んでおられるなら、その結果として出てきた結論、全然私は恐れを抱きませんと。わかりますか？ですね、皆さんが普通に聖書を読んで、ですね、例えばロゴスミニストリーのメッセージを聞かなければわかりませんよと、なんか今言っただけでなんかちょっと気持ち悪くなりました。聖書がそのまま読んでって、だから まさにこのヨハネ、使徒ヨハネが言った言葉ですよ。聖霊がこの油注ぎあなた方のうちに与えられてるんだから、誰からも教えられる必要ないと。でもですね、もちろん、この実際に教会においては神は教師を立てられるわけです。教えるものを立てられるわけですね。エペソの4章の11節と12節で、こうしてキリストご自身があなた方を、ある人をして使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を、牧師また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであると。で、事実神がイエス、キリストご自身が立てておられるんですが、ここから大事です。聖霊が皆さんそれぞれの心に教師となって教えておられるからこそ真理に至るわけなんです。聖書を書かれたのは神の聖霊ご自身であり、次に聖書を解き明かすのも神の聖霊であります。です。この聖書はまず神の霊感によって書かれたということを、ここで話しましたっけ、新しい信者の学びではじっくりやったんですが、でもいいでしょう。もう一度ですね、確かめますと、このダビデがですね、晩年にこの第2サムエルの23章の1節2節でこう言ってるんですけども、私ダビデの最後の言葉である、そして、ヤコブの神で油注がれた者の告げた言葉、イスラエルの麗しい歌、主の霊は私を通して語り、その言葉は私の舌の上にあると。だからダビデは主の霊によって語ってますから、神の言葉なんですね。で、イエス様も確認、イエス様もダビデは聖霊によって語ったということをやはり言われてるんですよ。マルコの12章の36節で、ダビデ自身聖霊によってこう言ってますって言って、こう詩編のところを引用してるんですね。で、使徒ペテロも同じようにダビデが聖霊によって語られたと言ってるんですが、兄弟たち、イエスを捕らえた者どもの手引きをしたユダについて、聖霊がダビデの口を通して予言された神の言葉は、聖書の言葉は質を成就しなければならなかったのですということであります。霊感によって書かれたと。で、次にですか、真理を悟らせてくださるのも聖霊の働きで、これね、ちょっと難しい言葉で証明と言います。証明、漢字は 今の電気の照明と同じです。イルミネーション、その通り照明も聖霊の働きです。で、このことについての、聖書の言葉はコリント第1の2章の13節と14節です。お読みします。コリントの第1の2章の13節と14節、この賜物について話すには人の知恵に教えられた言葉を用いず、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉をもって御霊のことを説くのです。生まれながらの人間は神の霊、御霊に属することを受け入れません。それらは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。御霊のことは御霊によってわきまえるということなんですね。ちょっと最近かな、 2,3 ヶ月前でしょうかね、 NHK で聖書の講座がありましたよね。なんて言うんでしたっけあれ、なんか覚えてらっしゃる方、題名なんか何回かに分けてですね、伊集院が出てきて、そうですか、興味深いのはですね、講師の人が神様信じてないんですよ、イエス様信じてないんですよで非常に深くっていうか、たくさん聖書を調べておられるはずなんですけども、まあ、例えばね、ここの箇所はこのように書いてあるけども、これはバビロニア文献があってそこからの借用であるとかですね、その本文に書かれている通りに、まあ、読んでいかないわけですよね。で、テモテ第2の3章の16節、有名な言葉は、聖書は何ですか、すべて神の霊感によって書かれてます、すべてって書いてあるんです。だからここの部分は神様の言葉だけれども、ここの部分はこれは人間が書いているものであるというのが、これ部分霊感説と言いますが、難しい言葉で、で、これの一番の問題は何か、一番の問題は何か分かりますか。最高権威が自分になるんです。誰が決めんの、どっちが人の言葉で神の言葉かって、自分が決めてるんですよね。で、ここが一番の問題です。でね、彼らはだからそんな狂信的に全てなんて言って原理主義的になるんじゃないと、でこのように話すわけですけれども、これが一番の問題。そして必ずもうすぐに来るのが混乱です。だって一人一人違うんだもん、基準が。で、ここは神の言葉かどうかっていう議論でもう何日も、いや何ヶ月も費やして終わるわけですよ。ですね。で、こういうことは起こる。でも神の霊感を全体で受けていて誤りもない言葉なわけなんです。で、なんでそんな混乱を引き起こすのかって言ったら、さっき読んだところです。生まれながらの人間は御霊に属する事柄を受け入れない、悟ることができないからなんです。だからそうなってっちゃうんですね。聖霊の助けなしに聖書を理解しようとしている。ですからあなた方はうちに内なる、何ですか、油があるからという言葉が大事になってきます。そしてイエス様の約束されたことは教えてくださるのみならず、その聖霊が、でもう一つ公言書いてました、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださると、思い起こさせてくださるんですね。で、ここも私が信仰を持って、まあ、戸惑っていたことに関わるんですが、いかがでしょうか。こんなになんで聖書分厚いんですか、私は神様に問いただしたかな単純に信仰を持っていきたいのに、こんなに聖書、そして今度は暗証聖句って言ってですね、 覚えさせられていくというプレッシャーを受けて新しい信者の生活を始めたわけですが、それを他の新しい信者に今私が貸しているわけですね。でもね、ここがね不思議なんですよ。いいですか、通読もぜひですねしてください。聖書全体を読んでください。まだ読んだことがないという方は絶対に読んでください。で、それに私も勧められたんです。っていうか、まあ絶対にという言葉は使われませんでしたけども、そう書いてあったのを読んで、そりゃそうでしょうとですね。で、わからないのもたくさんあるんですけども、いいから読んでいきましょうという勧めがあったんですね。不思議ですね。分かるところポトポトってこう種が落ちるように入ってって、それがいつまでもいつまでも残って、適切な時に思い起こされるんですよ。で、力を得るんですね。その時はなんか学校にいるかのような、なんか自分とあまり関係がないような、けれども本当に知恵の言葉として自分を動かすことのできる力となる言葉になってるんですね。で、弟子たちがまさにそのような経験を繰り返して受けていたわけなんです。イエス様が語られている時には何のことを話しているかがわからないということがしばしばありました。で、イエス様復活されて聖霊を与えてくださってから、ああそういうことだったのかというふうになってったんですね。そして使徒の働きをお読みください。驚きます。その福音書における弟子たちと使徒の働きの弟子たちの大きな違いは、よくここまで御言葉引用できるな、なんですよ。2章において彼らが聖霊を受けて、そこに五旬節ですから、世界中からユダヤ人が来てお祝い、祭りを祝っていたんですけれども、ブドウ酒に酔ってるんだと彼らがある者が言った時に、使徒たちが立ち上がって、ペテロがヨエルの予言の成就だということで、かなり長い箇所をです引用したんですね。そしてイエスが死者から蘇ったということを、これは予言の成就、約束の成就だということで、この詩編の箇所をですね引用し、論証していったわけですね。立証していったわけなんです。で、この顕著なものとして、その長い引用というか、他のところもものすごい、もうなんでここまで引用できるのかっていうのがあるんですけども、一番長いと思われるのが使徒の働きの7章、ステパノという人です。で、ステパノはですね、給仕するためにですね、当時はですね、この共有財産だったんですね、共産制だったんですよ。人々が財産を売ってですね、この財産を共にしていたわけですね。で、それで配給にですね、このヘブル系、ギリシャ系のユダヤ人がこうなおざりにされているっていう、まあ、そういう不平が出てきましたので、この人たちがこのずっとそういうことをやってるのはふさわしくないということで、私はもっぱら祈りと御言葉に専念しますと。で、その選ばれた一人がステパノだったんです。ですから特に、わかりますよね、神学校出てるわけじゃないんですよ。しかしこう書いてます。彼が知恵と御霊によって語っていたので、それに対抗することができなかった。リベルテンというユダヤ教の一派の人たちと論じてうろたえさせたんですね。で、それが知恵と御霊によって語ってたっていうんです。で、ユダヤ人の議会のサンヘドリンで尋問を受けて、で、その告訴の内容が、この人はこの聖なるところと立法とに逆らう言葉のを語ることをやめませんということだったんですね。で、それでその通りかと聞かれたので弁明を始めたら、出るわ出るわ、創世記の初めから12章の アブラハムの生涯から語り始め、延々とソロモンの時代にまで行くんです。でそれはただ話しただけです。暗唱大会でね話したわけじゃないんですよ。ポイントがあるから話してたんです。何かというと、ヨセフのところでとどまって、ヨセフが兄たちに妬みを受けて、エジプトの奴隷に売られて、そしてそこで神がエジプトの総理大臣に引き上げてくださったと。で今度兄たちがこの飢饉でヨセフに会うとき、2回目のときにはヨセフを認めたって書いてあるわけですよ。で今度はモーセの話ですね。でモーセ40歳になったときに、自分がこの神様によってイスラエル人を救うようにこの選ばれているということを知っていて、そのエジプト人をですね、この仕返しして殺した、そのいじめてるですね、エジプト人を殺した。そしたらイスラエル人認めなかったんですよね。で今度80歳になって戻ってきた時に、もちろん預言者として認めたわけなんです。1回目は拒むんですが、2回目は受け入れるわけです。あなたたちは私たちの先祖はと言って、これ、ね、最後にね、このね、今最後に結論を出すんですけれども、今私は最初から話しちゃうんですけれども、あなたたちは先祖たちと言っていつもこの誇っているけれども、その先祖があなたたちの預言者を拒んだんですよ。そしてその預言者たちが預言していた義なる方本人をあなたたちは殺したんですっていうのが結論だったんですよ。2度目、主が戻って2回目は受け入れる。2回目、イエス様が再び来られるときは、あなた方は主の皆は褒むべきかなと言って受け入れるということにつながるときに、その延々と話して、もう一つあったんですね。その中に金の子牛の話もしてるんですよ、このモーセのこの話をしているときに。で金の子牛をして、そして偶像礼拝を行ったと言って、その後でずっと後でこのダビデが選ばれて、その息子ソロモンが神殿を建てたけれども、ソロモンが神殿をこの捧げるときに、天の天もここに収めることは、神を収めることはできないのに、ましてやこの神殿はその通りだと、できるわけないと。で彼らは、そこの当時のステパノの時代のユダヤ教徒は、神殿信仰があって、神殿の中にという、神殿にこだわっていくというですね。つまり金の格子と同じ偶像性礼拝をしているじゃないかという、こういうふうに持ってたんですよ。でもね、今ねこれ説明したんですけども、淡々とこのね歴史を語ってるだけなんです。でもポイントをつかんで語ってって、聞いてて聞いてて、いつも聞いてる話なんですよ、ユダヤ教徒にとっては。ぐーっと最後にノコギリに切り取られたって書いてある、ね、直訳は心がギャーッ、それで怒り狂ってステパノを石打ちにしたんですよね。でも聖霊の働きはそれで終わらなかった。そこにサウロという男がいた。彼の両親にそれがぐさーっと刺さってたんです。彼はもう狂ったようにクリスチャンたちを、キリスト者たちを捕らえては殺していった。ユダヤ教テロリストですね。ところがイエス様が出会って、サウロサウロ私をなぜ迫害しているのかと、というところまで言ったわけです。でこれが聖霊の働きで、イエス様が言われた通りでした。ルカによる福音書の12章の11節と12節で、また人々があなた方を街道や役人や権力者などのところへ連れて行った時、何をどう弁明しようか、何を言おうかと心配するには及びません。言うべきことはその時に聖霊が教えてくださるからです。聖霊が教えてくださるから心配するに及びませんよ。ペテロも同じですね。ペテロもサンヘドリに連れて行かれた時がありました。何の権威によって、誰の何によってこんなことをしたのかと、足名をね生かした時に、そしたら聖霊に満たされてですね、ペテロも同じように大胆に話しました。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ 神が死者の中から蘇らせたナザレ人イエスの御名によるのです。あなた方が家を建てる者たちに捨てられた石が礎の石となったとはこの方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの方の皆のほかは私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。で、興味深いのは議員たちがこの話を聞いたときに二人が無学な普通の人であることを知って驚いた。聖霊の力とその単なる学識との違いに。で、今度は10、ヨハネの16章ですね。見てください。16章の13節です。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。ですね。ここにあるようにすべての真理に導いてくださる。そして思い、そうですね、この思い起こしてくださるというですね、この先ほどの約束。ですからヨハネによる福音書ではですね、たくさんヨハネが、そのことをわざと記してますね。例えば、私の体って言ってない、間違った。神殿においてですね、宮清宮を行われた後に、なんだその権威によって、何の権威によってそれをやったんだと言った時に、この神殿を壊してみなさいと、そして3日目に建て直すとこう言われたわけです。で、その時はキョトンとしてた弟子たちです。3日目に倒れなかったその神殿は。なんだかと言ったら、蘇られた後にご自分の体のことだということが彼らが分かったと記されています。で、こういう内容、例えばあとはヨハネの12章の16節には、イエス様がエルサレムにロバの子に乗って入場された時に、ゼカリア書の予言の成就であることを、やはりこれも後で思い起こしたというのが書いてある。ああ、そうだったんだって言って、神のご計画の全貌を教えてくださるんですね。ですから戻ります。私たちがこの御言葉と、この まず私たちがまだイエス様にまだ出会って、この顔と顔を合わせて会ってない時に、イエス様がもう一人の助けにしよう、私は送るよ、そばにいるよ、聖霊だよ、聖霊が、真理の御霊があなた方をすべての真理に導かれて、あなた方を教え、私が話したことを思い起こさせてくださるよということですね。まあ、これはですね、もう本当に私が今日のメッセージを準備したというよりも、パスターチャックのチャックのね、内容なんですね、実は。で、まあ、自分でアレンジすることも可能なんですけれども、あまりにもこれが私のスタートでした。聖霊の内なる働き、これスタートでした。だからわざわざ変える必要ないなと思ってます。ですね。御言葉がどのようにして私たちはこの御言葉を通して導かれていくのか。聖霊様によって導かれていくんだということであります。お祈りしてですね、それから祈るべきことがありましたら互いに祈っていきたいと思いますし、そしてあとは分かち合っていきたいと思います。そうですね、少し、ご自身で聖霊の満たしのための祈りをですね、捧げてですね、一人一人小さな声で、あとは、まあ、大きい声になっちゃっても構いませんけれども祈られて、で最後に私が代表してお祈りします。じゃあお願いします。主よ、ありがとうございました。聖霊様が生きておられることをありがとうございます。で、私たちが何て言ったらいいでしょうか、この聖霊様の働きについて、なんか自分たちで勝手に思ってこうなのかああなのかという悩みを 持ったりとか上書きを持っていましたが、明確にどう働いてくださるのかを今日学ぶことができてありがとうございました。主の言葉が広がっていったというのが主の働きの何度も何度も出てくる言葉、私たちがその中にそれを携えられているこの弟子たちであることを知ることができてありがとうございます。そして、もう言い訳ができないということが分かりました。私も分かりません。いやそうじゃなくて、心配するに及びないと聖霊が語らせてくださると、あなたが話してくださったことを感謝します。どうか私たち今聖霊で満たしてください。お願いします。導いてください。助けてください。もうそして助けてくださっていることを感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。